主は皆さんと共に。
また誘いと共に。
ルカによる福音。
主に栄光。
その時イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日の福音書はこのマルタとこのマリア のお話で、イエスをこの迎え入れた時の2人の態度の違いというかですね、そこから来る一種のこの圧力みたいなものの話です。マルタの方はいろいろもてなしのためにせわしく働いていたが、マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていたというですね、2人のこの立場の違い、そこからマルタの方が腹立たしく思って、イエス様に文句を言うというですね、いうお話ですが、大体共同体が分裂するのはこういうことですね。大体は自分たちはこれだけやってんのになんで彼らはやらないのかっていうところから、大体なんとなくこうこの互いをなかなか認め合うことが難しい。やはり自分の尺度で、これだけやってるから あれなのに、相手の方は何もやっていないというですね、この共同体の分裂の原型みたいなお話だというふうに、兄弟の間でもそうでしょうし、家族の中でもそうかもしれない、夫婦の間でもそうかもしれないし、教会の中でも職場の中でも、どこにでもあるこの分裂の原因であろうというふうに思われますね。やはり思い出さなくちゃならないのは、昨日の夜のキリストの体というですね、役割も違えば良さも違うというですね、それを本当にどこまで認められるかということかもしれない。このマリアという人は、もう僕は絶対家事が下手だったと思いますね。つまりあんまりこう得意じゃなかったんですよね。マルタはもう明らかに働き者で、そういうもう料理とか掃除とか片付けとかものすごく何でもパッパパッパとできるタイプだけど、マリアの方はとにかく全然苦手なタイプで、喋るのもちょっと苦手って感じがしますけどね。ラザロが亡くなった時もマルタとマリア、マルタの方ははっきり主よ、あなたが復活の主であってというふうに言ってですね、言葉ではっきり言えるのもマルタなんですよね。あそこでもマリアはただ泣いてただけって書いてあってですね、だからこの言葉で喋るのも得意じゃないような感じじゃなかったかという気がしますが、全く個性も持っている能力も違うわけですね。それをどれだけ私たちがやはり認めることができるのかということ、それはやはり問われていると思います。特にこの自分がマルタだというふうに思う人にとってはもっとそうかもしれないという気がしますね。ただもしこれがですね、日本人だったら、マルタとマリアが日本人でイエス様も日本人だったら、多分マルタはイエスに文句を言わなかったと思いますね。つまりイエス様いる間マルタはニコニコして、イエス様帰った途端二人で大喧嘩になってですね、なんであなたはどうのこうのみたいな、イエス様いる間二人ともニコニコその場を取り繕うような、やっぱりマルタはやっぱりこのはっきりしてるタイプだった。だからイエス様にはっきり文句を言ったところも僕は良かったんじゃないかなと思いますよね。心の中に思ってる思いをイエス様に直接ぶつけてですね、 しかももうその問題の真っ最中の中で、でもイエス様はそれをしっかり受け止めて、本当に何が大事なことかということをおっしゃるわけですよね。マルタの問題は多くのことに思い悩み心を乱していると。私たちがイライラするときには、この思い悩みで心を乱してしまうときにそのような気持ちになるってことは、まあ、よくあることだと思います。でも一番大事なのは必要なことはただ一つだと。やはりどれだけイエス様の方を私たちが向いているか、まあ、活動するにおいても祈りにおいてでもですね、やはりイエス様が不在になったときに問題が起きてくる、あるいは問題が起きたとしてもそれがイエス様の方向に向かっている中では解決策というか新たな視点なりがこう、提示されてくるんだと思いますね。共同体の中のさまざまな問題がどこでも、まあ、いつでもあるわけですが、やっぱりイエス様の姿を見失った時から本当の問題が生じるように感じがします。その問題あるいはその心をイエス様の方に向けていけるかどうか、イエス様を中心にした時にその何かトラブルにしろ困難にしろ乗り越えていく道がやはり示されるんだと思いますね。マルタマルタ、イエス様はマルタの名前2回呼んでるんですけど、2回呼んでるところは少ないですね。だいたい1回だけですが、マルタには特別やはりイエス様の心遣いがあったという感じがします。マルタマルタと2回呼びかけて、でしかもマルタの問題点が何かということも、まあ、イエス様もズバリ、マルタもズバリ言ってるから、イエス様の方もズバリマルタとイエス様の間のこの深い友情と交わりということも明らかにあったわけですね。でマリアとイエス様との関係は別にあったでしょうけど、やはりどれだけイエス様と結びついているかということ、まあ、これが大事なことではないかと思います。で結局のところは、まあ、マリアとマルタとですね、2人の別々の人を言ってるんではないという説もあって、やはり大事なのはマリアの心でマルタのように生きていくということになるんであろうと思われますね。あけぼのという雑誌に1年間ほどこの聖書の中の女性の姿についての解説を書いたことがあって、で一番評判が良かったのはマルタを褒めた記事なんですけど、もういろんな人からあれは良かったです。だからやっぱりついつい私たちはこうマルタの苦しみをなんというのかこう引きずっていることはまあ非常に多いんだと思いますが、でも僕はやはりイエス様もマルタの全てが悪いと言ってるわけじゃないと思いますね。本当にね、このマルタのやはり成熟した信仰、このなんとかこう機敏な活動的な姿、まあ、それを十分評価した上でマリアの心を大切にしながらだということだと思いますね。エックハルトという中世の神秘家ドミニコ会の神父さんですが、まあ、彼がそのマルタを褒めてるんですよね。完成されたクリスチャンの姿がマルタに現れているということをまあ言っていて、この彼女の積極性とかですね、このもてなしに迎え入れる姿とか、それこそだからマリアもマルタにならなければならないということをこう書いてるんですけども、まあそれぞれ私たちは個性があって、まあ、弱さもあれば得意分野もある、全く人によって違うわけですが、まあ、私たちが一人一人成熟に向かっていくということは、足らないことを身につけていくということでもあるし、足らないことを互いに補い合っていく、その中でキリストの体として成長していくということに私たちは向かっていると思いますね。まあ、夫婦であっても家族であっても教会共同体であっても、それはやはり変わらない。イエス様を中心にしている時にこそ私たちの共同体はやはり絶えず進歩していくことができる、絶えず新たに成長に向かって共に歩んでいけると思うんですね。 まあ、そのような自分自身にとってもキリストにおいて成長していけるように、共に歩む人たちにとっても共に成長していけるように、エフェソの福音書、いや、エフェソの手紙では、愛に根ざして愛に基を置いて愛によって成長していくというふうに、まあ、書いてあるんですが、まあ、そのような私たちがマルタであってもマリアであっても共に成長していけるように、イエス様との関わりを深めながら共同体としても何か進んでいける、その成長の私たちが助けになっていけるように、まあ、このミサで新たに祈りたい。